私の町の文化財シリーズ172、小川鋳物師の制作した伏せ金。小川寺門田町の中津川沿いには梶町と呼ばれる地区がありました。この名称はこの地で鋳物の生産が盛んだったことに由来します。江戸時代、徳川幕府は寺受け制度を設けるなどの宗教政策を取りました。人々が寺に属することで寺の財政を助け、仏像やワニ口、伏せ金などを寄進するようになり、仏具類の生産が隆盛します。各地にも鋳物師の集団があり、その生産を担っていました。県内では和歌山市の金谷、有田川町の金谷などの地域でも鋳物師が活躍していました。近世の長郡では、特に西国33番札所である小川寺の門前町が発達。そこに居住した鋳物師により制作された小川鋳物が名産となり、江戸時代の初めから多種多様の鋳物が制作されてきました。現在では一軒の仏具店が大門前に残っています。小川鋳物の中で現在確認されている市内で最も古い伏せ金は南光寺のものです。公園にある陰刻から元禄9年1696年に玉屋太郎兵衛から寄進されたもので、鋳物師の八谷正勝が制作したものであることがわかります。また小川寺道南堂の伏せ金にも公園に陰刻があり、念仏堂が再興された時、八代紀州藩主徳川重則の老女の初島により寄進されたことから、紀州藩と小川寺のつながりがわかります。伏せ金は寺院に寄進されたものだけでなく、各家の仏壇脇に置かれ、人々の身近にあり、念仏香などでも使用されています。小川寺のだんじり林にも鐘が使用され、現在も各座高で守り伝えられています。伏せ金の公園裏側に3つの足がついていますが、足のない鐘を小鼓と言い、紐で吊って持ち、鐘の内部を叩きます。だんじり林の鐘、葬式の出棺合図の鐘、六歳念仏の鐘などに使用される鐘は小鼓ですが、中には足を取り伏せ金を転用しているものもあります。明治時代には板尾新次郎など一部の鋳物師により商業目的に芸術的な伏せ金が制作されました。陰刻で蓮華門を描くなど芸術性に富みます。伏せ金のように文化財とは私たちの生活の中で生み出され、私たちの身近にひっそりと存在しています。改めて周りを見てみると、新しい発見があるかもしれません。1月5日から2月13日まで、小川鋳物展、小川鋳物師の匠の世界を紀の川市歴史民俗資料館で開催していますので、ぜひ見学ください。催しのコーナーでお聞きください。板尾新次郎とは小川鋳物師で、後に彫金師、1900年開催のパリ万博に自在置物を出品。六歳念仏の鐘とは、写真には板尾氏制作の伏せ金が載せられています。問い合わせは紀の川市文化財保護審議会、電話 77-2511 障害学習課内です。以上、私の町の文化財でした。